ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。それでは今週の主な内容をご紹介しましょう。拉致問題インフォメーションでは、拉致被害者横田めぐみさんのお母さん早紀江さんが作詞したコスモスのようについてご紹介します。また合わせて今週の一曲として、この曲の作曲を手掛けた岩渕誠さんと奥様の由美子さんが歌うコスモスのようにをスタジオライブバージョンでお送りします。列島だよりでは7月7日から始まる北海道洞爺湖サミットについてお届けします。それでは今日も30分ご一緒にお付き合いください。ではまず拉致問題インフォメーションからです。今週は今週の一曲と合わせてお送りします。今お聴きいただいているのは最近発表された歌コスモスのようにです。この歌は拉致被害者横田めぐみさんのお母さんの早紀江さんが作詞をし、シンガーソングライターの岩渕誠さんが作曲を手掛け、奥様の由美子さんとご一緒に歌っています。5月に東京都内で行われたこの歌の記者発表で、横田早紀江さんはこの歌の生まれたいきさつについて次のように話をされました。新潟に引っ越しした時、めぐみちゃんは小学校6年生、広い庭があったので花をたくさん育てていました。肥料を一生懸命与えたりして育てていました。めぐみは面白い子で、コスモスの頑丈な茎を見て、お母さんコスモスらしくないねと言いました。だってコスモスってさ、弱々しくてふわふわしてて風に揺れるものなのに、うちのは丈夫で風にも揺れないじゃないの。庭で花を育てながらめぐみと何度も楽しい会話をしたこと、よくめぐみが笑っていたことを思い出します。詩を書いてみたらと岩渕さんに言われた時、そんなめぐみの話をしたら、その話を詩にしてくださいと言われました。めぐみは生命力あふれる子でした。病気にならない限り不可能な中でも、今も何かできることをやっていると思います。必ず生きていると思います。めぐみちゃんと声をかけてやりたいし、お父さんお母さんとめぐみの生の声を聞きたいです。岩渕誠さん、由美子さんご夫妻は拉致問題の解決を願って、全国各地でのコンサートの時には必ずこの歌を歌われています。お二人をスタジオにお招きして、この歌を歌われている時の思いについて伺いました。
早紀江さんのご本の中に、そのめぐみさんのお誕生日のが載っていまして、それが私たちの娘と同じ誕生日だということを知ったんですね。その娘は8歳で脳腫瘍で、今から20年前に、 先に天国に帰っているんですけれども、そんなお誕生日が同じだというようなこともその本を通して知って、私たちの娘はまた天国で会うことしかできないんですが、めぐみさんは生きていらっしゃいますから、本当にぜひ、サキエさんとシゲルさんとこの地上で生きて再会を果たしていただきたいと本当に心から願いながら歌わせていただいています。
この歌の中には祈りが込められていると思うんですね。サキエさんが必ず元気で生きている、そしてしっかり生きている、そのことを詩にされました。私はこの歌が日本中世界中で歌われることを願っています。でそれは祈りだから、日本中のみんながこの歌を歌ってくださって、そして皆さんのことを心に描きながら今日も生きていらっしゃる、そしてしっかりと立ってらっしゃる、その祈りが満ちたとでも言いますか、溢れた時、本当に喫水線ってあるんですから、物事があっという間に変わるっていう、そういうことはある、そんな風に私は信じています。ですから、こんなことを私が言うのはどうかなと思いながら言うんですけれども、ぜひ日本に帰るって思っていただきたい、そして願っていただきたい、あるいは決めていただきたいな、そんな気持ちが、しています。
コスモスのように、岩渕さんご夫妻は北朝鮮にいらっしゃるめぐみさんはじめ多くの拉致被害者の方々に届くようにとスタジオで歌ってくださいました。それではお聴きください。
ワン、ツー、スリー。
頭を
岩渕誠さん、由美子さんご夫妻でコスモスのようにをお聞きいただきました。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。6月30日北朝鮮の核計画の申告について伺いました。それでは先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。6月26日に北朝鮮は核計画に関する申告を6者会合の議長国である中国に提出をいたしました。当初予定されてた時期からしますと約半年遅れの申告ということになります。この北朝鮮の申告を受けてアメリカも同日6月26日にブッシュ大統領が米国議会に対しましてテロ支援国家リストからの北朝鮮の解除あるいは適正防疫法の適用を終了するということを通告をいたしまして、アメリカの方も行動を取るということになりました。もちろんこの北朝鮮の申告そしてアメリカの措置と対応措置というものは北朝鮮の非核化に向けて一歩前進を示したということになろうかと思います。しかし完全な北朝鮮の非核化すなわち核兵器及び全ての核計画を放棄させるという道はまだ依然として遠いということも事実であります。当面はまず北朝鮮はきちんとその申告の内容についての検証を受けなければいけません。検証体制をきちっと作ろうということで関係国はすでに動き始めておりますが、それがどこまで達成できるのかということはまだ未知数の部分が残っております。でアメリカとりわけ議会でのに、通告したアメリカの措置が発効いたします。45日間の間に北朝鮮が検証に対して協力をきちっとするように求めておりますので、その協力がどの程度になるかということが注目されますが、すでに核計画の内容に関するその文書稼働記録についてはアメリカに提出をされておりますので、これからは施設の立ち入りあるいは関係者に対する事情聴取といったようなことをきちっと北朝鮮が協力するかどうかが注目されるところであります。また一方アメリカの取った措置もいわば制裁を解除する方向に動いたということになりますが、しかし基本的には北朝鮮に対する経済制裁というものは様々な法律によってまだ残っております。特に、グレン、修正条項と呼ばれるものがございますので、今後もアメリカは、北朝鮮が世界銀行あるいはアジア開発銀行といったようなところから融資を受けるということについては反対をするという立場になりますので、特にまだ、制裁が完全に解除されたという意味合いにはなりません。ところで我々にとっては非常に強い関心を呼びましたのは、今回の一連の動きで拉致問題に対してどういう影響があるかということが注目されたわけでありますが、これはまず強調しておかなければいけないのはアメリカがいわば制裁を解除する方向に動いたからといって拉致問題にとってマイナスはないということが大事だろうかと思います。これまでもアメリカは日本の立場というものに極めて重視いたしまして北朝鮮に対して拉致問題の解決を図るように圧力をかけてきておりました。今回北朝鮮をテロ支援国家リストから外すという措置を取ることになりましたが、しかしその中でも拉致問題は日本だけの問題ではないとアメリカにとっての問題でもあると明確にブッシュ大統領もライス国務長官も述べております。今世界でそこまで日本の立場に立って北朝鮮に圧力をかける国はアメリカだけでありますし、当然北朝鮮はそうしたアメリカの意向を無視できないということを考えますと 拉致問題につきましては引き続き日本はアメリカと協調する中で解決を迫るということができるものと思われます。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。では次に列島だよりに参りましょう。今週は7月7日から9日まで3日間にわたって開催される北海道洞爺湖サミットについてお届けします。今回の先進国首脳会議 G8 サミットのメインテーマは地球環境問題です。その開催地である北海道には2005年世界自然遺産に登録された知床半島があります。極寒の冬流氷に閉ざされる知床半島はその流氷によって育まれる豊かな生態系が息づいているところです。氷とともに運ばれてきたプランクトンが栄養分となり海の生き物たちを育て回遊してきたサケを育てます。そのサケが川を遡上し陸の生き物たちの命の糧となります。海から山へこの命の輪によって生まれる生物の多様性が知床半島が世界自然遺産に選ばれた理由です。7月7日から行われる北海道洞爺湖サミットで日本がイニシアティブを目指しているのが地球環境問題です。地球の環境問題について各国の首脳が議論する場として豊かな自然環境を持つ北海道の洞爺湖地域が選ばれました。この一帯は10万年前に火山の噴火でできた洞爺湖を中心に近年では2000年に噴火した有珠山をはじめとする変化に富んだ自然を有する地域です。 G8 サミットとは日本、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、カナダ、ロシアの8カ国の首脳及び欧州連合の委員長が参加して毎年開催される首脳会議のことです。この席上、経済・社会問題を中心に国際社会が直面する様々な課題について各国首脳が一つのテーブルを囲みながら非公式かつ自由闊達な意見交換を通じてコンセンサスを形成しその成果が宣言としてまとめられます。これに先立って日本国内では3月から関連するさまざまな国際会議が行われてきました。京都での外務大臣会合、神戸での環境大臣会合、青森でのエネルギー大臣会合など合わせて10の事前会議が持たれその結果が北海道洞爺湖サミットに集約されていきます。今回北海道洞爺湖サミットに参加するのは議長国である日本をはじめとする8カ国と欧州連合議長国の9カ国さらに招待国として中国、インド、韓国、南アフリカ、ブラジルをはじめとする14カ国も参加し過去最大の参加国を要するサミットとなります。日本は8年ぶりの議長国として今回のサミット成功に大きな役割を担っています。地球の未来のために今回のサミットで討議される主要テーマは4つあります。まずはじめに環境・気候変動です。温室効果ガスの排出量削減に向けそして低炭素社会の実現のために福田総理大臣はサミットに先立ち福田ビジョンをまとめました。この中で国内排出量を 60% から 80% 削減するという長期目標を発表し優しい地球環境の実現に向けての提言を行っていきます。2番目が開発アフリカです。先月日本が中心となって横浜で開催した第4回アフリカ会議の成果をサミットの議論につなげていきます。元気なアフリカの実現を目指し国際社会の知恵と資金を結集し アフリカの開発への議論を進めていきます。3番目が世界経済です。世界経済の持続的成長、投資、貿易、知的財産権保護などを含む世界経済に関わる諸問題につき議論が行われます。4番目が不拡散をはじめとする政治問題です。テロに対する毅然とした姿勢や大量破壊兵器などの拡散を防ぐための不拡散体制強化に向けた強いメッセージが必要とされています。日本は北朝鮮をめぐる問題も提起し、特に拉致問題について国際社会の理解を求めていきます。問題が山積する現在の国際社会、北海道洞爺湖サミットには地球規模のさまざまな問題解決のために議長国日本のもと未来の世界を開く大きな成果が期待されています。列島だよりをお送りしました。続いて拉致問題への取り組みをご紹介していきましょう。今週も拉致被害者お一人お一人の事案について説明しています。今週と来週はヨーロッパで拉致された拉致被害者石岡徹さん、松木薫さん、有本恵子さんの事案についてお伝えします。それではまず石岡さん、松木さん、有本さんの拉致事案に共通していることは何でしょうか。この3人の方の拉致の事案には共通点があります。ヨーロッパで拉致されたということです。1980年5月頃、大学生だった石岡さんはヨーロッパに出かけたまま消息を絶ちました。スペインに留学中だった松木さんもヨーロッパ滞在中に消息を絶ちました。そして1983年7月頃、イギリスでの留学を終えて帰国を予定していた有本さんは、デンマークのコペンハーゲンから日本の家族に届いた手紙を最後に消息を絶ちました。1988年に石岡さんから日本の家族に8月13日付のポーランドの消印の手紙が届き、石岡さん、松木さん、そして有本さんの3人が平壌に暮らしていると伝えてきました。その後の日本政府の捜査調査により、3人は北朝鮮にかくまわれている淀号ハイジャック犯とその関係者により拉致されたことが判明しています。松木さんについて北朝鮮側はどのような説明をしているのでしょうか。北朝鮮側は1996年8月、松木さんが交通事故で死亡したとしています。自動車に乗っている時、運転手の不注意による事故で、松木さんと運転手が二人とも死亡したというのです。しかし、事故の状況には不自然な点があるほか、北朝鮮側が提出した交通事故記録には、被害者である松木さんの名前が一切出ていません。また、2002年9月、北朝鮮側は日本政府調査団に対し、松木さんの死亡確認書を提出しました。しかし、その後、日本側からこれら確認書に不自然な点があることを指摘されると、2004年になって、この確認書は調査団訪問時に急遽作成したことを認めました。さらに、北朝鮮側からは、松木さんの遺骨の可能性があるとされるものが提出されました。しかし、その一部からは、DNA 鑑定の結果、松木さんのものとは異なる DNA が検出されました。また、身体的特徴の観点からの鑑定においても、松木さんの身体的特徴とは合致しないとの結果を得ています。このように、松木さんがすでに死亡したという北朝鮮側の説明には矛盾や不自然な点が多く、 客観的証拠も示されていません。日本政府は松木さんが生存しているとの前提に立ち、北朝鮮側に真相究明を強く要求しています。以上、石岡徹さん、松木薫さん、有本恵子さんの事案の共通点及び松木薫さんの事案をご説明しました。来週は石岡徹さん、有本恵子さんの事案についてご説明します。拉致問題への取り組みについてお届けしました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せください。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 813-3592-2300。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部、もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日2回30分間内容を週替わりでお届けしています。夜11時30分からは周波数 11,775kHz、 夜1時からは周波数 9,780kHz で放送しています。また朝鮮語放送イルボネパラン日本の風も毎日2回30分間お届けしています。夜12時からは周波数 11,690kHz で、夜2時からは周波数 9,820kHz で放送しています。それではまたお会いいたしましょう。